様、こんばんは。今日はお客様も見えていらっしゃいますので、後ほど歓迎したいと思います。今、モーセ五章を続けて、学んでいます。今、民数記で、今日は7章と8章を、見てまいります。なかなか旧約聖書、近づきにくいところもありますけれども、この聖書研究を通して少しでも親しめればと願っております。民数記の7章の1節から11節を拝読してお祈りいたします。この民数記は荒野を約束の地に向けて出発する準備、そして出発し、そして約束の地の手前まで来るのですけれども、そこで約束の地を調査した報告で、強い恐ろしい民がいるということで、ほとんどの民が攻め上れないとつぶやいたために、荒野の放浪の40年間が続きます。しかし、その中で先につぶやいた民、世代の民は、荒野で死に果てますけども、次の世代を率いて、約束の地、そのヨルダン川の東側約束の地ですけども、先に、ヨルダンの西側が約束の地なんですけども、東側の諸国を占領した上で、いよいよ約束の地に攻め入る。そこまで導かれるのですけれども、荒野のつぶやいた、民の不信仰に、モーセは、忍耐を、切らしてしまい、アロンもそうでしたが、主を聖としなかったために約束の地に入ることができなくなります。そこで、後継者を、立てて譲り、そして新明記に入りますと、民への最後のメッセージを、語ってモーセが召されるところまで、記されて、そして義明に入っていくというところです。今日の箇所は、いよいよ出発のために、準備をしていますけれども、幕屋を、性別し、また、幕屋で奉仕するレビ人を、性別する。こうして、礼拝をしながら旅を続ける民の体制を整えることが記されている箇所です。では、7章の1節から11節を拝読いたします。民数記7章1節から11節。モーセは幕屋を設営し終えた日に、これに油注ぎをして性別した。そのすべての器具と祭壇およびそのすべての用具にもそうした。彼らがそれらに油注ぎをして性別したとき、イスラエルの族長たち、すなわち一族の頭たちが近づいた。彼らは部族の長たちで、登録に当たった者たちである。彼らは自分たちの捧げ物を主の前に持ってきた。それは、覆いのある台車6台と、お牛12頭で、族長二人につき車一台、一人につき牛一頭であった。彼らはこれを幕屋の前に引いてきた。すると主はモーセに告げられた。会見の天幕の奉仕に使うために彼らからこれらを受け取り、レビ人にそれぞれの奉仕に応じて渡せ。そこでモーセは台車とお牛を受け取り、それをレビ人に与えた。ゲルション族にはその奉仕に応じて台車2台と牛4頭を与え、 メラリ族には祭司アロンの子イタマルの監督のもとにある彼らの奉仕に応じて台車4台と牡牛8頭を与えた。しかしケアテ族には何も与えなかった。彼らの聖なるものに関わる奉仕は肩に担いで運ぶことだったからである。祭壇に油そぎが行われた日に族長たちは祭壇奉献のための捧げ物を捧げた。族長たちが自分たちの捧げ物を祭壇の前に近づけたとき、主はモーセに言われた。族長たちは一日に一人ずつの割合で祭壇奉献のために彼らの捧げ物を捧げなければならない。天の父様、あなたの御名をあがめます。敬愛する巨大姉妹とともに御言葉を拝します。ここに神様の栄光と民の信仰の献身とそして主のご計画の確かさを見ることができます。どうか私たちが今は例の神殿であります教会に築かれたものとしてより祝された礼拝と奉仕を捧げることができるように、主が示されたキリストを予表する一つ一つの定めを理解し、今私たちが主の前に歩み仕える信仰を励ましてください。ご聖霊の導きにお委ねしてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。イスラエルの民の礼拝や奉仕、またその立場や装束、それは形においてやがて完成する御国の礼拝をかたどっていました。そして生贄捧げ物はキリストの犠牲を予表していました。そしてレビ族の祭司やレビ人たちはそこで使える主の祭司である私たちの姿を予表していました。今日見るところはこの移動式の神殿であります幕屋、そこに最も中心は神の契約の箱、主の臨座を表す箱、そしてその前には生贄を捧げる祭壇がありました。特に祭壇、主に捧げる祭壇を清くするために十二部族がそれぞれの捧げ物を携えて捧げます。そしてさらに八章に入りますと、短く祭司が幕屋の中の食材の火を絶やさないようにという戒めが確認された上で、レビ族がイスラエルの各家庭の長子の代わりに神様にもっぱら仕えるものとして性別される式が捧げられます。これら一つ一つが神様に捧げられ、また清められたものとして用いる用具であり奉仕者であることをこの七章八章は証ししています。一つ一つ見てまいりましょう。文章で読むと結構ややこしいんですけども、内容は分かりやすく書いていると思います。七章の冒頭から見てまいりましょう。モーセは幕屋、周囲は、幕で、囲まれ、そして、 まあ、その中央には、祭壇があり、そしてその、後ろには神の臨在を表す移動式の神殿、幕屋がありました。その、幕屋は、中で二つに仕切られており、手前には机や燭台が置かれ、そして奥最も清いところには神の臨在を表す贖いの箱、神の箱が置かれていました。そしてこの幕屋のちょうど一つ一つは、その中心部は祭司しか触っていけないですし、また全体の調度品はレビ人が運ばなければいけないというものでした。モーセはまずこれらすべてに油を注いで主の祝福を祈り、そして聖別いたしました。そしてイスラエルの十二部族の長老たち、長老というか族長たちが今読みましたように車、ホロ付きの、屋根で覆われている車を6台、2部族に1台ずつ、そしてそれを引く大牛を12頭、各部族に1頭ずつ、それを携えてきて、そしてレビ族は幕屋の調度を、幕屋の各部材をですね、調度と部材を運ぶ働きになっていますけれども、ゲルション族、まあ、彼らは幕類を運びます。彼らには台車2台と牡牛4頭、そしてメラリ族は幕屋の構造材ですね、横木や柱、これ一番重たいと思います。それを運ぶために台車4台と牡牛8頭、そして幕屋の中に置かれている、ま、祭壇や、また机や、箱、燭台、それらは車で運んではいけない、肩に担わなければいけないと定められていましたから、この車や牛は、このケハテ族、まあ、祭司もケハテ族ですけども、彼らには車は与えられませんでした。レビ人はこれらを運び、また礼拝を捧げられるときにはその働きを担う祭司たちの補助をしました。何しろ長い距離を旅しなければいけませんので、この大切な幕屋を運ぶ働きは重要な働きでした。そして12節以降、11節にありますように、族長たちは1日に1人ずつの割合で祭壇奉献のための捧げ物を携えて行きます。ほぼ同じことが、部族のまた代表者の名前だけ入れ替えて12回記されています。冒頭の部分が若干違いますけども、それ以外は12回全く同じことが記されています。捧げ物はこのテキストにある通りです。1の2の A のところを見ていただけますか。 油を混ぜた穀物の捧げ物、小麦粉をいっぱいに満たした重さ130シェケル、 1.5 キロの銀の皿一つと、70シェケル、 800グラムの銀の鉢を一つ、また香を満たした10シェケルの金の柄、神様に献身を表す全焼の捧げ物として、若い牡牛1頭、お羊1匹、1歳のオスの子羊1匹、罪の清めの捧げ物としての親ヤギを1匹、主に受けられたことを感謝して交わりの生贄として、お牛2頭、お羊5匹、おヤギ5匹、1歳のオスの子羊5匹、これらを1日ずつ12日間にわたって各部族が捧げます。その順番は1の2の B にありますように、幕屋にを中心に、その周りに祭司とレビ人を囲み、そして東、南、西、北という順番で3部族ずつ宿営しますけれども、その宿営の順番に12部族が捧げました。聖書の中にはもう以下同文とすれば簡単なところ、几帳面に全く同じ記録が繰り返されていることがあります。まあ、今コンピューターがあったらコピペという形で準備できるかもしれませんけど、手書きで間違いないように国名に12回記されました。それは彼らの奉仕がたとえ同じことの繰り返しであっても、皆ふさわしく尊いことを明かしている明かしするためです。私たちもあらゆる捧げ物、それもすべて尊いこと、そしてどの家族もどの人も主の前に全く尊いものである、そのことを私たちにこの記録は伝えているのではないでしょうか。私たちは皆主の前に御子の命をが犠牲にされるほどに尊い一人一人であること、また尊い一家族一家族、そして尊い一つ一つの教会であることを覚えましょう。さて8章に入ってゆきます。8章の1節から4節をお読みいたします。主はモーセに告げられた。アロンに告げよ。あなたが灯火皿を乗せるとき、7つの灯火皿が食台の前を照らすようにしなさいと。アロンはそのようにした。主がモーセに命じられた通りに、食台の前に向けて灯火皿を乗せた。食台の作りは次の通りであった。それは金の内物で、その台座から壁に至るまで内ももであった。主がモーセに示された型の通りに食台は作られていた。食台は一つの金の塊を打って、そして加工したものでした。そして幕屋は幕がしっかり厚い 記事、何層にも重ねられているものですから、明かりがなければ真っ暗です。その中で、光を、灯す、7つ、この完全を表す数ですね、それで、神の臨在する幕屋を、神の箱を照らすように、祭司が責任を持って火を絶やさないようにと教えられていました。幕屋の火は私たちの証の象徴です。私たちは、そうですね、クリスチャンになったらですね、ピカピカ輝くようになれば分かりやすいんですけども、救われたなってすぐ分かるんですけども、そういう感じじゃないですね。土の器に尊い光を宿したものです。神の栄光を宿したものです。しかし、その御霊の火を絶やしてはならない、そのことをこの祭司の務めは証ししています。表面上見えないかもしれません。しかし私たちがお聖霊を宿し、聖霊に照らされまた燃やされているように、その務めを主の祭司の一人一人にされた私たちは担うべきことを、この戒めは私たちに教えています。私たちは世の光として主の輝きをいつもうちに持っているものでしょう、でありましょう。それが土の器を通して輝き出ますから。さて、五節以降、レビ人を性別することが記されています。レビ族は、民を数えたときにですね、イスラエルの長子の代わりに、もっぱら主に仕えるために、性別されました。先に民を数えた後、レビ族も数えて、そして長子の数に合うように捧げ、レビ人を性別し、足りない分は贖い金で、補いました。そしていよいよ奉仕が始まります。主のために奉仕を始めるために、まず、性別される必要があったのです。罪を清めるための水をかけ、全身カミソリを当て、衣服をも洗って身を清めます。そして、穀物の捧げ物と罪の清めの捧げ物を取って、その捧げ物によって、レビ人を清めて、会見の天幕に、近づかせます。そして回収はレビ人の手を、に手を置いてっていうのは、どれぐらい大変だったかなと思いますけども、男子だけで60万人の中で大変な式だと思いますけども、それぞれレビ人に手を置いて、私たちの代わりに死に仕えてくださる、働きを担うんだと。それ、壮大な式ですね。それを、行って、民はこの幕屋の奉仕を彼らに委ねました。私たちもまた、教会でさまざまな奉仕者、特に安息を授けるのは、牧師、伝道者、そして羊ですけども、安息礼式を、します。 それは、まあ、自分たちも、自身を主に捧げるんですけども、主の働き、教会の働きの、最も清い部分を、担うために神様が召された器として、そしてその働きを委ねて、そして自分たちは、彼らが喜んでまた祝された奉仕ができるように祈り支えるという自覚をこの式は、明かししています。ぜひ、そのように、奉仕者を、覚えて祈ってほしいです。そして支えてください。そして奉仕者に選ばれた者は教会の祈りと、支えがあることを感謝して心を込めてお使いいたしましょう。このことは私自身が最も覚えなければいけないことです。そして、8章の23節以降、レビ族、レビ人の奉仕の、定年制について改めて記されています。レビ人の奉仕者、会見の天幕の奉仕、幕屋を運ぶという、また設営するという、奉仕に関われる方は24節に、と25節を読みいたします。これはレビ人に関わることである。25歳以上の者は会見の天幕の奉仕の務めを果たさなければならない。しかし50歳からは奉仕の務めから退き、もう奉仕してはならない。26節、その人はただ会見の天幕で自分の同族の者が任務に当たるのを助けることはできるが、自分で奉仕をしてはならない。あなたはレビ人に彼らの任務に関してこのようにしなければならないと教えられています。50歳までと、25歳から50歳まで25年間しかこの務めは果たされませんでした。まあ、比較的若い年に引退するというのは、まあ、彼らの働きが結構過酷だったからだと思われます。他の時代ではもう少し年を取るまで大丈夫だったり、定年制がなかったりという時期もあるんですけども、これは何しろ重たいものを長い旅の間担いだり運んだりという体力の必要な奉仕にあたるためだと考えられています。教会に当てはめるときに、ですから50歳になったらですね、牧師はいや羊が引退しなければいけないということは特になくて、それぞれ総研で働ければ続けられることにはなっていますけれども、しかしいつまでも働けるわけではありませんし、体力やその他の衰えを認めざるを得ない時が来ます。その時に向けて若い奉仕者が育っていけるように、レビ族はそういう意味で子供の時からこの務めを担っていけるように家族で訓練してきましたけども、そのように主の働きが続けられる次の世代を育てる必要があること、この定年制は教えてもいます。私たちもそのように備えていきましょう。このようにしてイスラエルの民は立ち続けていけます。ここにはまだ記されていませんけども、カデシュ・バルネワの事件で荒野において前のつぶやいた世代は死に絶えるということになってしまいました。しかし主の働きは次の世代に担っていかれるのです。神様は主の民が立ち続けるように配慮しておられ、教えを与えられたことを覚えて、私たちも 信仰の家族、教会が立ち続けるように祈って備えていきましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたは一つ一つ私たちのためにイスラエルを通して教えておられます。どうか神の民として祝福のうちを歩めるように、また栄えることができ、あなたを証しできるように私たちを顧みてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。